ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは坊やだからさ、マクオと
やるようになった半助です。
よろしくお願いします。
はい、
シャア専用の車を見てたところです。
うん、マジで出てんのこれ。
出るらしいですよ、トヨタから。
あ、トヨタなんだ。
ええ、真っ赤なオーリス、シャア専用オーリスってやつが。
なんかやっぱあれだよね、おっちゃん世代狙ってるよね。
狙ってますね。
まあでも乗る若い人が乗らなくなってるからなんだろうね。
まあそれもあるでしょうね。うん、まあ、でもこれトヨタからっていうか、トヨタの下のモデリスタっていうの仮装をする会社から出るから、まあ限定車ではあるんですけどね。
ディーラーで売るのか、並ぶのかね。
どうなんでしょう。
つったって中は関係ないでしょ。外見だけ。
内装もちょっといじってたんじゃなかったかしら。
あ、そうなんだ。
うん、でも3倍速いわけではないらしい。ちょっと真っ赤にしてジオンのマークを入れてぐらい、
うん、
ちょっとエアロー決めてぐらいですね。
あ、うん、まあまあまあ、でもギリまあなんとかな感じかな。
うん、うん、
これでなんか仮面とかさ、イタシャみたいに全面貼ってあったりとかしたらああとか思うけど。
あ、一応あのアンテナが角になってます。
え、どこにあの角。
リアのドルフィンアンテナというか、
うんうんうんうん、
あれがシャアザクのアンテナ。
角になってんの。
角になってます。
あの形なの。
うん、
ちょっと欲しいかも。
そういう細かいですね。でございますよ。
はい、どうなんでしょうっていう気がしますが、ま
あ、あの最近クラウンがモデルチェンジして、
うんうん、
ピンクのクラウンが CM とかでも出てるんですけど、
あ、そうな、う
ん、まあ、良くも悪くもそうやって話題に上がる車が出るのはいいことかなっては思いますけど ね、う
ん、あ、なるほどね。個人的に、
うん、興味がない人が増えてるだけに。
そうですね、乗らないみたいだもんね、みんなね、
うん、本当にいないですね、周りの若い人は、う
ん、ね、なんの時代なのかね。
どうなんでしょうね。
ちょっと地方行ったらさ、やっぱ車って必需品のような気がするんだけどさ、うん、あの都内の人がね、もう車なくてもいいやっていうのは分かるんだけど、うんうんうん、地方の人とかってどうなんだろうとか思ったけど、
どうなん、でも乗るとしても軽でいいやとか、
あ、
そういう乗りでしょうね。
だってフェラーリよりプリウスが人気があるとかいう話もあるしね、う
ん、7個受けもいいらしいですからね、プリウスの方が。
なんかちょっと寂しい感じもしますけど、まあそういう意味ではこういうの出てくるのいいのかな。
うん、まあ、あってもいいとは思いますよ。
あ、
です。
なるほどね。まあちょっとこの赤いのに絡めてちょっと汚い話になるんですが、私はもう相変わらずゲホゲホで、
なんか声も大変そうですね。
うん、ね、相変わらず鼻出て鼻噛みまくっててね。
あ、想像が。
ちょっとこれあまりにえげつなかったらカットしてもらっていいんだけど。
はい。
鼻噛んだらチリトマ出てきてね。びっくり。ちょっとね、俺死ぬかもって思った。
想像以上だった。ただ血が出たのかと思ったら。
じゃあチリトマっぽかったんだよね。うわ、俺ダメだ、死ぬわ、みたいな。まあ、そんな状況ですが、
これが最後の配信にならないことを願います。
そう、ちょっとまた話それますが、登山隊1名入隊者希望が来ましたので、この番組にもちょっとお知らせを少し入れておきましょう。
はい、
ただいま登山隊というものをですね、スクランブルで結成することになりました。時期が今週のただいまで多分日にちの候補とコースの候補を発表できると思いますので、今週のただいまチェックしていただいて、登山行ってみたいなと、山の上でラーメン食べてみたいなという方はぜひ応募してください。
はい、
入隊者絶賛募集中でございます。
はい、
いましたよ、入隊者
来ましたね。自分から志願して来られたんですよね。
登山部入山希望です。
ですよね。
でも初心者なのでお手柔らかにお願いしますということで、ケンさんからいただきました。ありがとうございます。
無理やりリストに入ったわけじゃないんだもんな。
うん、まあ無理やりなのはマコちゃんとタロちゃんぐらいかな。
ね
え、うん、ということなので、
はい、
ラジオも参加 太郎ちゃんのジオサイエンスニュースの参加はまあ半ば確定かな。まだ話してないんだよね。収録がないから。
ああそうなんだ。
次の金曜日ぐらいで収録があれば伝えておきますけど。まあ経験者がスノーさんと太郎ちゃんしかいないので、うん、まあ彼女が参加してもらわないとちょっと困るかな。
困る。一方的だ。
ということで、なんか3月後半になると忙しいみたいなこと言ってたんで、それ前だったら大丈夫じゃないかなみたいな感じで考えてますけど、まあ、はい、そんな企画も進んでおります。
はい、
でですね、行ってきましたよ。
どこへ？
九。何回も見たと言っていた九、はい。何回見た？二回見たんだっけ？
二回です。
あの分かった。見るね。
うん。うん、
わかんないね。
わかんないですよね。
ということで、まあ、これあんまり話してても、この興味ない人とか、これからまだ見ようと思ってる方がいるといけないので、場所を移します。
あ、はい。
移動します。
はい。
せーの、トゥトゥトゥ。シュタ戻ってまいりました。ということで、エンディング終わった後にまたちょっとおまけがついてますので、
はい、
お暇な方、まあエヴァなんか知らねえよっていう方は聞いてみてください。
はい、
で、そのエヴァを見に行きまして、
はい、
何て、まあ、時間調整もあり、うん、ほとんど何も食わずにいたので、うん、仕方なくですね行ってきましたよ。ラ
ン仕方なく、
うん、
うん、
まあまあそのまま行ってもよかったんだけど。
うん、まあ、時間もあるし、
時間もあるし、
ちょっと暇つぶすかって
、うん、暇つぶしでラーメン食うのかみたいな感じもしますが、うん、
はい、
できたのが新宿、
うん、
モモンガ。
聞いたことあるな、モモンガ。
そのお店で食べたのが醤油ラーメン、
うん、
普通に頼んでみました。
はい、
ここあの前にこの番組で言ったんがね、あの醤油屋さんに醤油を買いに行ったって言ってないっけ。
はい、言ってました言ってました。
言ったっけ。
うん、
そこの醤油使ってるんですよ。で、あのうまいというふうに聞いていたので、うん、これは行ってみようと行ってまいりました。まあカウンターが圧倒的に多い、普通のテーブル席もあったかもしれない感じです、
うん、ぐらい、
はい、ちょっとやや薄暗めな感じかな、うん、のお店で、まあ綺麗は綺麗でした。
うん、
で、行った時モーモさんと俺と 1,2,3 人ぐらいかな、お店の中いたの。時間が7時何分の映画を見るのに、うん、行くのに2時間ぐらい前だったから5時台、
おーおー、6
時前ぐらいだからちょっとあれだったのかな、うん、感じです。で、醤油ラーメン頼みました。で、大盛りがね、
うん、
同じ料金、つけ麺システムみたいな感じ、で普通が 150g、
うん、
大盛りにすると 210g、
うん、
どちらも680円。
お
い、で、頼んで出てきたのがこんな感じです。
うーん、美しい。
もうね、結構おっていう、
うん、
なんかちょっとおしゃれっぽい感じのラーメンでしたけど、これがね、あのなんかちょっと繊細な感じはするんですが、結構しっかりしてます。だけど、ガツっていう感じじゃなくてすごいまろやか、鶏だしが前面に来るんだけど、
うん、
飲んでるとその昆布とかかつおだしっぽい感じとか、
うん、
もう混ざってる感じ、
うんうん、
だけどそっちの昆布や鶏の感じは後から来る感じかな、
うん、
優しい感じ、
うんうん、
で麺が細めのストレート、
うん、
で加水がちょっと少ない感じかな、
うん、
で乗っかってるのがなんか存在感たっぷりのメンマと
一本とガンと入ってますね。
チャーシューがちょっとピンクがかった感じ、
うん、
チャーシューと白髪ネギに、なんか最近よくシャープラッシュについてくるのが見かける糸唐辛子、
うん、シンプルですね。
これね、麺とスープが合ってるのかな、すごいねバランスがいい感じでした。美味しかったです、
うん
うん、本当にだからね、ホッとする感じ系かな。
おー、
だけど
ガツンとはしないけど、うん、
ふわっとしてないの、まろやかでしっかり、うん、ガツンっていう感じでもないし、
うんうん、
だけどなんかインパクトがないかっていうとそうでもないし、見た目よりしっかりした味なんだけど、
うん、
ひたすら飲み続けられちゃう感じのスープなんかもういいかなとか思うようなスープもあるじゃん。美味しいんだけど、まあまあこれぐらいでみたいな、いやなんか気づいたら全部なくなっちゃうみたいな感じの、優しい感じといえばいいか、まろやかな感じといえばいいか、
うんうんうん、
だから鶏の出汁のこのまろやかさにその後から昆布とか魚の感じがあってすっきりするのかな、
うん、
でなんかひたすらいけてしまう、
うん、
これは結構得点高い、星4つでね。この糸唐辛子って俺初めてだったんだけど。
あ、そうなんですか。
多分、うん、いやケースケになってたかな。いや今回ねこの糸唐辛子がすげえ良かった。なんか程よいあれだね、アクセントになって、
うんうん、
あのなんか辛い系のラーメンとかさ、
うん、
この糸唐辛子山ほど乗せたやつとか食べてみたいなとか思う。
あるのかな。
わかんないけど。それだったらちょっと違う形でできそうな気がする
ね、うん、
もうちょっと欲しかったなと思った、
その
3倍ぐらい欲しいな。
でもそうなるとこの絶妙なバランスが
崩れるのかな。
崩れるかもしれないですよ。
だから入れた時にちょいとこうピリッとした感じがあって、うんうん、あこれ美味しいなと思って食べましたけどね、
いいな、
で、まあ、今回これ写真は大盛りの方です、210。全然量はまあこれ普通に出されたら普通のラーメンだと思って食べちゃうぐらい、
うんうん、
なんだけど、おそらく普通の方がいいと思います。多分スープと麺の割合がね、大盛りにすると麺が多すぎみたいな感じが、ちょっとスープが足らん感じがするのかな。
ギリギリの絶妙なところなんですかね。
うん、
バランスが
だよね。なんか前にもだから大盛りにしてるは失敗したなと思ったんだけど、
うん、
あのやっぱスープの量、ある程度量のあるスープの中に入れる麺ってあれがあるんじゃないかと思うんだよね、
うんうんうん、
限界が、
うん、
多分これは大盛りだと超えちゃうと思います。
でもね、大盛り無料でできるって言われたら
ついね、
つい言っちゃいますよね。
つい大盛りって言っちゃいましたけど、
うん、
あここはでも普通をおすすめかな。
じゃあ心を鬼にして、
お腹が空いてたら、まあ、鶏ご飯、鶏ネギ塩鶏ご飯だったかな、そんなのもあったので、
うんうん、
なんかそんなオプションをつけてか、まあ別のお店行ってもう一回ラーメン食うとかね。
なるほどね、
そういう方がいいかもしれないです、
はい、
ということで、まあでもあの久々にじゃないな、この醤油ラーメンまたいいのを見つけたので、
うん、
ここはまた行きたいリストに入っちゃいましたね。行きたいとこばっかりなんだよね。
うん、
うん、これは良かったです。
新宿モモンガ、
モモンガお近くの方は一度お試しくださいと、
はい、
いう感じでございました。
はい、じゃあ僕の方から紹介しますのは、はい、先週ちょっと話をした、
うん、
秋葉原にあります激辛ブラックつけ麺、
うん、
7代目圭介
来ました。圭介、圭介はいい、なんかね、いろいろ聞きますからね。
いろいろありますからね、
うん、
まあ、秋葉近辺に行く用事があって、
うん、
ケイスケあんじゃんっていうので、
うん、
もうスキップして行ったんですけども、店の前に看板があるんですよ、ケイスケの、
うん、
見るとしびれる辛さと深いコク、
うん、
これが秋葉の神つけ麺。神ってあのネットでよく書くようなあの
カタ
カナのネ
ットモース
モースで、うん、神つけ麺って、わ、これ見た瞬間にもう帰ろうかなと思っちゃったんですけど。
あの俺も多分このポスター見たら同じことを思ったと思います、
うん、
他のちょっと5代目のケイスケの雰囲気と違うよね。
ああそうなんだ。あ、5代目ってあのすごいあっさりとした、
うん、スモークを入れる塩ラーメン食べたとこですけど、
はいはいはいはい、違いますね。
なんかちょっとこじゃれた感じだったもん。
こっちこじゃれてないですもんね。なんか、
あ、まあでも秋葉っていう土地もあるのかな。
そう、なんかその土地に合わせて結構カラーを変えてるっぽいんですよね、ケイスケって。
なるほどね。
秋葉だからこういう感じなのかなっていう。
あ、まあでもなんかそのまんまじゃんみたいな感じがするけどね、
うん
うん、
まあそれで、
うん、
入ってすぐに食券を買うタイプなんですけども、
はい、
まあここもねつけ麺が売り、まあ、ブラックつけ麺、
うん、
7代目圭介なんですけども、
うん、
なぜかねラーメンを頼んでしまいました。
ん、ラーメン、ちょっと待って、えブラックじゃないの？あ、ブラックつけ麺じゃないの？
つけ麺じゃないです。ブラックラーメン。
おお
う、
うん、おう。
味は一緒よ。 なんでだったかな。
うん、
その前に、うん、目黒の百式に行って、
あ、はいはい、
つけ麺を食べて、うん、その後だったんですよ。
あ、なるほどね。
うん、だからあつけ麺続くなと思って、うん、ラーメンにしたんだ。そうだそうだ、そうに違いない。
でも激辛ブラックつけ麺7代目圭介。
そうだそうだ、そうに違いない。
うん、
はい、席に座ると、うん、あのカウンターに圭介の漫画が、
うん、
いつものように貼ってあるんですけど、ライス無料とか、
うん、
先週も書いてあったゆで卵
お
1個無料1個
あ書いてある。だけど2つ目までは目をつぶっちゃうハートってなってるよ。
そうそうそうとあと辛さのランク、
うん、
0辛から始まって5辛まで、
うん、
火を吹きたいあなたは5辛っていう感じで、
うん、
チャートが書いてあるんですけども、うん、僕は今回3辛辛いの大好き3辛っていうのを頼んでみましたところ、
うん、
ドカンときたのがね黒いんですよ。
おう、いや黒いのこれ
黒いです。
なんか茶色の焦げ茶、
うん、ベースが味噌なんですよ。
はいはいはいはい。
で山椒と油がどっちゃり入って、
うん、
あ器のせいもあんのかな。でも
うんうん
結構でも見た目は黒いです実際。
黒いって感じするんだ。
うん、
ほうほう。
で上に乗ってる具材が、うん、今回白身魚を選んだんですけど、白身魚か豚の唐揚げ。
あ、悩ましいね。
どっちか選べば。
あ、どっちもありだな。
で卓上にはカリカリガーリック、
あ、これ気になる、
と黒酢。
あ、黒酢はいらん
ご飯も無料なので、
うん、
ご飯にカリカリガーリックかけて食べるだけでもいいよぐらいの書いてあったり、
うんうんうん、
それでねガーリックをわしゃっとかけて食べてみたんですけども、
うん、
割と好きです。
いいんだ。
うん、麺がちょっと太めで、
うんうん、
もっちもっちって感じで、
うん、
食べるのも結構疲れる感じではあるんですけど、
うん、
しびれもそんなに強くなく、
うんうん、
山椒は結構効いてはいるんですけども、うん、痺れて何も味がわからなくなるほどじゃなく、
うんうん、
程よい辛さもあって、
うん、
好きなんだけど、
うん、
同じジャンルで言ったら神田の鬼金棒
はいはいはい
の方が、
はいはいはい、
まあ好きか嫌いかで言ったらそっちの方が好きかなっていう。でもこれは好きですね僕は。
うん、でもこの味噌ラーメンっぽい感じはあるの？
ね、正直そんなに味噌味噌しくはない。
ないんだ。
うん。どっちかというとその最初熱いっていうのが来て、
うん、
で山椒でしびれが来て、
うん、
辛さも一緒に来て、
うん、
最後に味噌が来る感じなんで。
あ、そうなんだ。じゃあ味噌ラーメンっていう感じはしないの？
じゃあしないですね。
へえ。
うん。
ごめん、これは何？普通のラーメン？
普通のラーメン。うん。まあつけ麺と同じ味ではあるらしいんですけどね。
うんうんうん。
でその無料のご飯にそのスープをかけたり、
うん、
いろいろ試しつつ、
うん、
鬼金棒の方が好きだなとか言いながら、
うん、
全部ペロリと、
なるほど、
食べてまいりました。うん、
このカリカリ薬味が気になるんだけど、こう美味しいの？
正直そこまでは。
あ、そうなんだ。
うん、
ただの揚げニンニク。
そうですね。トッピングとしてはいいけど、それ自体にそんなに強く味がついてるわけでもないので。
あ、なるほどね。
うん。ご飯にかけただけでそれで食べるとすごく水分を持ってかれる感じ。
あ、なるほど、
うん、
じゃあもうスープの中に投入してそれをすくってかけるぐらいな感じ、
うん、そうそうそう、うん、すごくジャンクな味にしたいときにいっぱいかければいいかなみたいな、はいはい
は
い、
なるほどね、
うん、
じゃあちょっと半分以上味わって、まあ、最後はちょっと冒険してもいいかなって言ったら大量投入とか、
うん、
こんな感じなのかな。最初に投入しちゃうと元のあれが分かんなくなっちゃうパターン
と思います、
うん、
でも他のケースケもちょっと行ってみたい、ちょっと制覇しようかとは思ってるんですけど。
いや、これなかなかいいな。これでも豚か白身魚か悩みそうだな俺白身魚はこれ合うの？でも
合いましたね、
カレー
だったかな、
うんうん
うん、僕結構白身のフライって好きなんで、
うんうん、これ味噌ラーメンにフライが乗るのはあり
ありですね。
お、
味噌ラーメンは多少油っぽくなっても許せるな
あ。あ、まあそうだね、そうかもしれない、うん、
まあでもその後食べログでここを見たら、
うん、
やっぱりみんなつけ麺つけ麺つけ麺ってつけ麺を食べてたらしくて
あ、見事に逆いくよね
素晴らしい、まあ、まあいいです。
そんなにこう綺麗に反対側をいけるのは 素晴らしいと思いますね、
うん、でも美味しかったんで、
うん、これその辛さの3辛っていうのはどうなの。
3辛は、うん、ね、汗だらだらかいて食べきれるぐらい
で、次行ってもまあ3辛ぐらいかなって感じ。
4だったらいけるかなぐらい。
うん、
でも3でしょうね、頼むとしたら。
あ、じゃあ結構辛めなんだ。
そうですね、まあ、でも一口食べてうわもう辛くてダメっていうのではないので、
うんうん、
割と3辛は食べれる人は多いんだとは思うんですけど、
うん、
あんまり辛くしすぎると、
うん、
山椒なんで味がね、
あ、
分かんなくなっちゃうと
そうか
いけないなと。
山椒はな、何辛かな。え、これ秋葉どこら辺にあるの。
住所が東京都千代田区、うん、外神田、
うん、
1-3-4、
うん、
JR 山手線秋葉原駅電気街口から、JR ガード沿いをお茶の水方面に徒歩4分、
うん、
秋葉駅から360メートル、
うん、
だそうでございます。
なるほどね、はいはいはいはい。
まあ、そんなに強くはおすすめはしないけども、
うん、
これ系が好きな人はいいんじゃないかなと、
うん、はい、ということで、
はい、
今週は
7代目圭介、
激辛ブラックつけ麺7代目圭介
強調するな、
でラーメンを食べてきたということでございました、
はい、
ということでいきますか、
はい、
シャープラジオのコーナーです。
はい、あ、そうだ、ケンさんからメールが、
あ、そうだ、先にメールの方を先にしましょう。
はい、
メールいただきました。ケンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お褒めに預かりありがとうございます。ケンです、うん、ラージョンには初めてメールします。
ありがとうございます。
家内作のあんかけ焼きそばおすすめに預かりありがとうございますと、胃の一番に家内に聞かせましたすいません、ありがとうございます。奥さんにまで聞いてもらっちゃって、まあね、こんな番組申し訳ないな、
申し訳ない。
息子の中学ではメジャーな献立ってだそうです。いや、給食もあれだよね、今ラーメンとかあるんだもんね、びっくりだよ。あ、でもね、聞いたのね、焼きそばってさ、なんか蒸した感じの麺あるじゃない。
はい。
あれね、給食だとね、一回揚げるんだって。揚げて、茹でるんだったかな。ほんで、焼きそば作るのってさ。まあ、あんかけ焼きそばの話は聞かなかったけど、普通の焼きそばもそういうふうにするらしいよ。話しとれましたが、
はい、
あんかけ焼きそばあまり作らないまたは食べないことに驚いてました。
ああ、
どうですか。もう嫌いじゃないんだけどね。
パリッとした焼きそばあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
揚げてる感じの、
うん、
あれにあんかけってのはよくありますよね。
まあ確かにパリッの方を選んじゃうかな、
うん、
っていう感じでね。で、うちでやるときに普通の麺使うんだったら普通の焼きそばになっちゃうかな、
うん、ですよね。
ということでございました。はい、で、またただいま山岳部入部届出したので山頂でのラーメン楽しみにしていますと、
はい、
いうことでいただきました。今年もダイエットに励みつつ美味しいラーメンを食したいと思います。今年もよろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
っていうか、そうだね、これシャープラジオがあるから、このこういう風にメールをいただくことがあんまりないんだよね。
うん、嬉しいですね。でもメールいただく
と、そうですね、ぜひメールの方送りください。
ありがとうございます。
メールの方は、ラージオ RAADIO アットマーク p-scramble.jp でございます。
はい、
シャープラジオも、よろしくお願いしたいんですが、このメールもね、
うん、
いただけると嬉しいので、メールの方もお待ちしておりますので、ぜひお送りください。
はい、
ということでシャープラジオのコーナー行きたいと思います。今日危険です。
お、
こんなグズグズゲホゲホ言っているんですが、食欲はね、減らないんだよね。
減らないんでしょ、大丈夫だ
ね。
よかった、半助さんが食欲なくなったらもういよいよ
っていう感じかもしれないけどね。だからね、これさ、さっき新宿行って、あの門外が行きましたって言いましたけど、
うん、
この時実はね、まあ、大盛りにして、ラーメンのご紹介しかしなかったのは、
うん、
浜飯と、
うんうんうん、
そのネギ取り塩だかなんかご飯があったんですよ、
うん、
これなんだろうねみたいな言ってたら、これから行く劇場で、
う
モスが食べれるよって言われたの。まあポップコーンは絶対必須だなと思ったんだけど、
うんうん、
まあでもモス食えるんだったらいいかと思って、
そんなあるんだ、
じゃあラーメンだけにしとこうとかって、
ね、そういうこと
でラーメンだけにしたんですよでその劇場行ったら、うん、モスなくなってるっていう、マジとか言いながらですね、まあキャラメルポップコーンだけ買ってボリボリ食いながら見てたわけですが、
でも絶賛体調は悪かったんですよね。
体調悪くてね、ラーメン、そうだからラーメン食べ終わってその劇場でチケット買った時に30分以上、1時間まではなかったけど30分以上まだ時間があったんですよ、
うん、
でチケット出そうとしたらお時間まだ早いですけどいいですかみたいな言われたぐらい、
お早いです
ね、って感じだったんで、いやあじゃあちょっと一回やめようかみたいな、でモスはどこよって言ったら、あなくなってる、コインロッカーになってるわみたいな、うっさー、
それ自体がなくなっちゃったんだ、
そうそうそう、
あらららら
と思ってですね、いやちょっとなんかいえ、まあでもとりあえず食った直後だったのでなんとかなったんですけど、まあその後ももさん送ったわけですよ、映画見終わって、
はいはい、
まあ、2時間ぐらい、まあ、2時間までないのかあれ、映画見終わってもうラーメンなくなってるわけですよ、お腹の中からうわ腹減ったなと思ったんだけど、ももさん徹夜明けだったらしく、
あらら、
絶対これなんか俺がブツブツ言ってたらじゃあどっか寄ってこうかってなるんだけど、
うん、
一生懸命誘惑したんですが
ブツブツ言ったんだ
言ってみたんだけど全然乗ってきてこなくて、かわいそ
うだももさん、
降りる時にあやっと寝れるみたいなこと言ってたあそっかと徹夜明けだったんだと思ってそりゃ誘惑乗らないわなと思って諦めて帰り、まあその後はご想像にお任せしますが食欲なくなんないんだよね、どうしようとか思って、
今もブーブーなわけですね、
あ基本危険です、とっても危険です、
はい、
ただね永井先生からちょっと長すぎますねと風、
おおはいはい、
あのもう基礎体力落ちてるから、なんかドーピングしないとダメかもと、
うん、
ニンニクがやっぱベタだけどいいですよって、
はあ、
だからニンニクいっぱい、だからさっきの気になったのも、
うん、
ニンニクでしょこれ、
うん、
カリカリガーリック、
はいはいはいはい、
これ大量投入しにケスケ行こうかなとか思ったぐらい今ちょっとニンニクに敏感なんですよ、
お
今日ねニンニクの一塊を全部輪切りにして、
はい、はい、
フライパンいっぱいになったの
見てました
本当、
はい、
麻婆豆腐さ作ったのね確かでも麻婆豆腐は消化に負担がかかるから良くないって先生言ってたような気がしたなと思ったんだけど、もう手に取っちゃってたし、
うん、
作ったの、
はい、
書いてある通りに、
はい、
箱に書いてあるじゃない、できたらさラーメン丼いっぱいなんだよ上とか思って
な、何人分作ったんだっていう、
一袋3人前3人分作ったんだ俺みたいな
あ一人分を作るつもりで、
そうそうそうそう
作ってたんだけど、うん、3人分できちゃったんだ、
2袋入ってたから、
うん、
いや2袋いっちゃおうかなとか思ったんだけど、
うん、
いやいやいけんいけんと思って、その先生は麻婆豆腐はいけないよって言ってたような気がするなと思ったんでまあ一袋にしとこうと思って、
なぜそのいけないものをチョイスしたか
一袋にしたんだけど、一袋が3人前だったというね、ちょっとびっくりな感じ
で、
でもそれも別に普通に食べれちゃった
食べちゃったんだな
そんな感じ、それもあってね胃がでかくなってんのか知らんけどすごい今お腹空いてんだよねっていう危険な状態で始めたいと思います、
はい、
まずは猫山渡るさん、
はい、
尾道に来たついでに尾道桜屋で定食おば、
うん、
いいっすね
この定食、いいっすよね、
いやおあもうこれだって白身魚じゃないの、
そうそうそうそうこの定食いいな、
もういいよね、
これ右奥麻婆豆腐じゃないっすよね、なんだろうこれ、
冷ややっこじゃないの、
冷ややっこか、あ鰹節かこれ、
いやでもお豆腐ありだし、
いいな
あこれ、いいね、あもうなんかこれ見てご飯食べれそう、
これダメだ、
ありがとうございます
ありがとうございました、
はい、続きましてバンカさんです、
はい、
刀削麺そうなう か、昇竜刀削麺層、最後に層がついてるのは、
うん、
いるんだよね、
うん、
昇竜刀削麺
層、
そう
なる、
あのマカロニほうれん草の層です、はい、
はい、
なおです。
例えが、
野菜刀削麺680円、
はい、
刀削麺がラーメンカテゴリーに入るかは疑問ってなってるんですが、僕これ刀削麺って食べたことないんですけど、どんな感じなのこれ。
これあれですよね、ラーメンにするような塊を、
うんうん、
塊のままで刀で削っていくんですよね。刀っていうか特殊な瓦みたいな形の、
はいはいはいはい、
シャッシャッシャッって削って、そのままお湯に削ったのが飛んでいくって感じの、うん、それをおいしんぼかなんかで見てて、
うん、
すごいうまそうだなとずっと思ってて、
うん、
でいつだったか秋葉でそのお店があって行ったんですけど、
はいはい、
思ってたほどの感動がなかったんですよ。その時
え、ね、ほうとうみたいな感じになるの？
ほう、食感がほうとうみたいな感じになっちゃってましたね。僕はもうちょっときしめんつうか違う食感を想像してたんですけど、
うん、
その店はほうとうっぽい感じでした。
うーん、
割と太めで、
うんうんなんか美味しそうだけどね、
うん、
タンメンっぽい感じの、
違う店でもう一回食べたいなと思うね、
ただつけていただいている星が一つと、
あれ
ということで、
本当だ、
いただきました。
はい、
はい、まあ、ご写真は美味しそうですけどね、
うん、
ちょっと本格的な中華料理屋さんで食べるタンメンっぽい感じの見た目、うん、はい、ありがとうございました、
はい、
続きましてもパッパさんですね、
はい、
三ツ矢堂製麺御徒町店な、あ、なんとか製麺、
製麺来ましたよ、
いいかもよ、ああ、
残念でした。
魚介豚骨ラーメン中盛り780円、メニューが国際的、御徒町だからか、英語でラーメンとか書いてあるってこと、
これ見てちょっと調べたんですけど、
うん、
メニューの横に英語が書いてあって、
うん、
下に中国語が併記してあるようなメニューが載ってて、でその他にもいろいろその店のやつ見てたんですけど、
うん、
つけ麺の麺の厚さが4段階で選べるらしいんですよ、この店。
厚さとは温度、
温度、
うんうんうん、
麺の温度、
うん、
熱いのが熱盛り、
うん、
で、まあ、ぬるい常温程度のが、
うん、
ぬめり落とし、
うん、
で、冷や盛りと氷締め、
うん、
4種類から選べるらしいです。
氷締め食ってみたいな。
うん。氷締めで IH で食べたいな。
ああ、いいね。ああ、なるほど。
うん、
三ツ矢堂製麺。
うん。やっぱ麺にこだわりがあるんでしょうね。
ああ、そうだね。だからそういう、いろんな食感を楽しんでもらうようになってるのかもしれないですけどね。うん、星2つ。
あら？
まあ。
まあ。
ちょっとこの見た目からすると魚介強そうだしな。
うん。
ここはパス、
はい、
はい、続きまして空間さんです、
はい、
富山ブラックラーメンダラダランマ、
ダランマ、
中華そば肉多め、濃い醤油味で胡椒きつめ、胡椒の辛さはばかりきつくてあまり美味しいとは思えなかった。あー、黒いね、
黒いですね、胡椒肉の上に胡椒がすごいもの、
すごいな。
この店行こうと思ってたんですよ。
そうそうそう、
富山ブラックで都内で食えるとこって言ったら、
うん、
このダランマが一番近い、味的に近いよって言われてたんで、
ほうほうほうほう、
行こうと思ってたんだけど、うん、星2つ半と。
2つ半。
うん、
あ、でも俺胡椒がきついラーメン、胡椒ばっかりっていうのは別にありなんだよな。
うん、まあでも一度行ってみようかな、やっぱり。
うん、続きまして、ヨシリンさんです。
うん、
今年の初ラー。一輪のカレーつけ麺。
おお、カレーつけ麺。
わ、カレーだったら俺もいけると。
ちょっと食べたいな、カレーつけ麺。
美味しそう。
うん。
っていうか、うどんみたい。
ね。
なんか、なんだ
っけ。ですね、うどん、カレーうどんだ。
そうだよね、
うん。
ソフト麺っぽい感じぐらいかな。ああ、まあでもカレーはいいな。でも、あれだね。ヨシリンさん、今年初はネタに走らなかったね。無難なところで来た
ね。カレーで止めときましたね。
今年無難に来るのかしら。
どうなんでしょう。でもヨシニンさんはネタに走ってるつもりはないらしいです
か
ね。
ああ、そうか、うん、まあ、月1回ぐらいネタに走ってくれると、うん、
走ってもらえると嬉しいな。
嬉しいな。妙なプレッシャーをかけてしまいました。はい、続きまして、トンキューさんです、
はい、
こちらも今年初のラーということで、うん、あずじゃない、あじさい塩ラーメン。函館麺厨房あじさい本店。やっぱり函館は塩だべさん。魚介系のスープにスルメも使ってるんだども、美味しいべさん。いやでも函館のね塩ラーメン美味しかったからね、これも絶対うまいよ。
これうまそうだな、この塩は。
あ、てか俺が食べたのこのアジサイかな。
あれれれれ。
これにね、
あらららら、
年末やった時に、なんか器もこんなような感じしてるけど、ね、涼しい見た目も。
まさかな。
かもしんないな。まあまあ俺、僕のはね、札幌にあった共和国の中に入ってたやつ、
うんうん、
いやこれあのもう一回食べたい塩ラーメンの一つですね、うん、この函館塩ラーメンは、ね、
うん、
函館でこう塩ラーメンのはしごとかやりたいぐらい、
うん、なあ塩だったらはしごできそうですよね、
うん、美味しそう、うん、美味しそうじゃない、美味しかったです、
うん、
美味しかった。サーいうのかな、北海道サーなんだよね、ベサーもそうだけど、
サ
ーお腹すいたさっていう。
ああ、でもそう言われると、うん、なんとなくどこか、あ、でも沖縄っぽいな。
そうそう、沖縄もそうなんだよね。でも北海道のその、もう札幌の友人もそのお腹すいた、なんとかさ言ってたね。はい、ということで続きまして、パステルさん、
はい、
辛ラーメンの激辛を見つけて食べてみた。
辛ラーメンかな。
あ、辛ラーメンか。
うん。
あれか。
あれだ。
バカじゃないの、尋常な辛さではないと一口食べて思ったそうです、
うん、
幼児と高齢者と辛いものは苦手な人は決して食べないでください、
うん、
決して麺もスープもすすってはいけません、自殺行為です、
うん、
でもまた食べると思います、ね、パステルさんも辛いの OK なんだ。
OK なんですね。これ前あの辛ラーメンがあの発がん性同行で喋ったじゃないですか。
はいはいはい。
であの後編集してる時に、
うん、
あどういう情報だったかなと思って調べたんですけど、
はいはいはい、
あそこの会社で作ってる違うカップラーメンから、
うん、
発がん性物質が出たっていう、
あ、新あの
ニュースだったんですよあの時は。
ほうほうほう、
うん、でその前も、
うん、
新ラーメンからなんだゴミが入ってたとか
不審
のが入ってたとか、
うん、
でニュースにはなってたので、
うん、
まあ、こっちも危ないだろうとは思ってたんですけど、
うん、
だから、うん、ちょっとソースとしてあれかなと思ってその時編集で切っちゃったんですよね。
ああそうなのか、
うん、
うん、
まあでもね、どうなんだろう、
うん、ちょっとね、うん、
でも最近やっぱ食べる気はなくなっちゃいましたね、
あ、
韓国系のカップラーメンは。
でもこのパッケージは見たことない。
ないですね、
うん、激辛版があるんだね。
うん。でもこの激辛見たら買っちゃうかもな。
怒っちゃった。いやな、多分食べないんだけど。いやこの麺持ち上げてる写真でもうやられた感じ腹減ってきた。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして信孝さん。
あ、先生。はい。
もつつけ麺アット宝屋調布本店。味が濃く食べ始めはかなりしょっぱかったです、もつ自体はまずくないけどつけ麺とはマッチしないような気も。
なんか不思議なつけ麺、
これなんか、うん、
すごい色が濃い、
濃いね、
濃い醤油なのかな、
醤油っぽいよね、あの、うん、なんかいわゆるあの魚介豚骨とかじゃない感じ、
うんうんうん、
まあでももつだからあれなのか、
どっちかっていうとブラック
もう近い感じだね。
うん。
これ何でか浮いてる、ネギかなんか浮いてるのかね。
ネギ浮いてますね。
ああ、じゃあこの輪切りじゃない方。このビロビロな感じの。
あ、これなんだろう。キャベツ？
キャベツ？うん。でも、もつ自体はまずくないけど、つけ麺とはマッチし、
うん。うん。残念。
まあでも星3つなので、まあまあなのかね。
うん、ああ、ほんとだ。
ということでいただきましてありがとうございます。
はい、
続きましてカズマさん、
はい、
車屋ラーメン、
うん、
安定のネギ味噌ラーメン、もやし大盛りトッピング、俺のソウルフード。
おお、いいですね。
考えたら20年前から食べてるなと。 いいっすね20年、うん、確かに車屋ラーメンって見かけるけど、うん、って食ったこともあるような気がするけど、うん、
僕子供の頃ラーメンっつったら車屋でしたね。
あ、そうなんだ。
うん、
いやな、近くにはないんだよな、
うんうん、
地方の街道沿いとかその感じのイメージがあるけど、そ
うそうそう、うん、
ね、
車屋だるま屋ヒグマ、
ああはいはいはいはい、あ、そんな感じや、
うん、
でね、ああこういうラーメンは確かに昔よくあった。
うん、最近あんま見ない気がするな、こういうの
ね、なんか懐かしい感じがするな、うん、いや、あ、
やばいやばい
やばいやばい、
腹減ってきた。
この刺激的な辛ネギ、うん、うまそうです。
はい、
腹減りました。案件さんいただきました。今年の初ラーということで、
は
い、
お、また初ラ
ー、しこたまネギをいただいてきました。うふふと、ごちそうさまでしたということで、う
ん、半助さん的に見てどうですか、このネギの盛り方は。
これ乗る前なんじゃないの。
あ、そういうことか。
で、これでしこたまはないでしょ、いくらなんでも。
って言うと思って。
だってここにポットがあるじゃないですか。
うん。そう、あ、ね。なくなったらまた足してっていう感じで。
あ、え、そうなの。嘘、これはしこたま。
いっぱい食べたんでしょうね。いやいやいやいや、多分しこたま食べたんだと思いますよ。
ああ、多分これ歌ったら3分の2ぐらいは開けてもらった方がいいと思いますけどね。いや、でもいいな、このポットに入ってるお店があるの。うん、もうこんなネギをワンポットぐらいな勢いで。
マイネギ持ち歩いたらいいんじゃないですか。ポットかなんかで。
持ち歩いて、うん、ワンシャット入れてくれと。
そうそう。
あ、まあ、もうどうなんだろう、とんかつなのかね。
ちょっとそっちっぽいですよね、ラーメンショップ系っぽい色
感じだね、
うん、
はい、いや、やっぱこういうのも来るな、
うん、
はい、続きまして新平さん、
はい、
推し麺フェア開催中、
うん、
推し麺、あの AKB 的な知ってんだ。いや、なんか最近 AKB、 なぜか AKB こう敏感になっておりまして、
それはマスターしなきゃいけない、
マスターしなきゃなと思っている中で、この推し麺、あの推奨するお酢に、
はい、
この場合はラーメンの麺、
はい、
AKB はメンバーの麺なので
、そうですね、カタカナで麺ですよね、はい、はい、首都高開通50周年記念、
うん、
50年も経ったんだもん。
ていうかさ、首都高のパーキングエリアに行ってそんなにある、首都高って、
首都高のパーキングでラーメン食えるとこ、
もう平和島と
大黒って、あれまだ首都高でしたっけ、首都高か、
ああ大黒か、ああ、ありますね、
他にあるかな、川口、
新宿の方と湾岸線からなんか新宿に抜ける途中にあるの、 あれでもお店入ってんのかな、まあ、首都高でってちょっと厳しいよね、
うん、あんまり首都高で食べようとは思ったことがないけど、
スタンプラリー期間24年12月13日から25年1月31日まで、
あら、もう終わっちゃうのか、
ああ、これは使う人ごくごく限られてそうな気がするけどな。スタンプ5つで500円の、
まあでも5つだからな、
5回、ま、5回食ったら500円、
うん、
まあ、ありっちゃあり、
よく首都高使う人だったらありかな、
ありだけどね、うん、うん、いや、こういうのをやってると、
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ポルポルくんさん、
はい、
無鉄砲ダブルスープ9対1、あっさりチャーシューネギ多め、
ん、違う、んチャーシューネギ多め、
ネギ多め、
うん、
あ、でもチャーシュー抜いてネギ多くしてくれるのは俺もそれでいいけど、
お、
これ多め
そこなんだまあでも、あ、多めですよ、
あ、そうなん、
うん、
うん、
おめだと思いますよ、
うん、そうなんだ、
このダブルスープ9対1っていうのが、うん、気になるけど
何なんでしょうね、
うん、
でも白っぽい、
豚骨と魚介のなのかな、
いや、どっちが1、
魚介が1なんじゃないですかね、この場合は、
うん、無鉄砲っていうのも聞くよね、
無鉄砲はありますね。
美味しいの、
うん、なんか結構人気ですね、無鉄砲、うん、無鉄砲グループ、
うん、もうこれはでも麺が分かんないな、
うん、
麺はなんだろう、
確かに
九州系なのかしら、
うん、あーなんか無鉄砲行きたくなってきた、
うん、ということで、いただきました、まあ、今年の初ラーたくさんいただきましてありがとうございました。もうダメです、そろそろ終わんないと、
はい、
お腹がやばいので、うん、お湯沸かしとこうかな、
うん、僕もちょっと帰り買って帰ろう
ということで、まあ、この後なんかひっついてるかもしれませんが、まあ普通
の、ああそっかそっか、
普通の人はそのまま終わりということで、
はい、
ここら辺でしたいと思います、
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ、お相手は半助と
マクオでした。
ではまた来週。
来週。
シュ
こんな飛んだ。
こんな感じだよね。ということで、この本編の後ろに移動してるはずです。
まさかのタイムスリップだ。
タイムスリップです。
はい。
なのでこの先ちょっと Q についていろいろ話をするので、まあ冒頭ちらっと移動前にも言いましたけど、あのこれからまだ見ようと思ってるんだよとか。うん、まあ、DVD 待ってるんだよっていう人はもうネタバレも多分しちゃうと思うので、もうここから先はもう聞かずに終了としていただければ結構です、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。まだでもこう、まあ見たよとか、あのまあ見てないけどあんま興味ないし、でも他に聞く番組もないしというお暇な方だけお付き合いいただければということで見に行きましたが、何あれ？
何あれ？全く違う世界ですよね、もう。
13年だっけ？ 14 年だっけ？
14 年かな？
あの空白があることによってもう、なんか話がみたいなとこから始まらない？
うん。
いや、もう、来た来た、まあ、最初戦闘シーンから始まるみたいなのって今までのパターンじゃないですか。
う
ん、
はい。
ああ、このパターンかと思って見てたんですが、
うん、
あ、もうすぐに、あれって、なんかもうマリは一緒に戦ってるし、
うん、
なんか
まあとね予想はしてたけどアスカがいるし、
アスカはいたし、
うん、
まあアスカは予告でね眼帯して出てたからあれなんだけど、うん、そもそもさ、歯か、
うん、
歯の予告でさ、最後まあ予告に入る前か、
うん、
あのエンディングロールが流れ終わった後に槍が降ってきて、
うん、
初号機に刺さり、
ちょっと
真っ赤になってたソロが戻り、
うん、
あれはサードインパクトを食い止めたのかと思ってたんだけど、
うん、プチサードインパクト、
あ、そういうことなの、まあそこら辺もなんか思ったし、
いや分かんないですよ僕
で予告でさ、うん、なんかとなんだっけ、
幽閉された、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそれそれそれあれだって幽閉されるんちゃうんみたいなのさ、なんかみんな普通に戦ってるじゃない、
うん、全く出てこないシーンばっかでしたよね今思うと、
そうそうそうそうそう、え、なんかこうカジ君がさ、
そうそう、
なんかうわーって言ってるようなのが予告にはあったんだけど一切出てこなかったね、
あれが、うん、だからその間の14年間の出来事なんじゃないかっていう、うん、
あの予告が、
うん、
まあモーモーさんと帰り話をしてて、そんな感じのことは言ってたんだけど、いやあれはあの空白の14年間後で出すんじゃねえみたいな、
あ、
そんな話もあり、まあいい、良くも悪くも期待を裏切られた出だしでしたね、うん、
ですね、まあちょっと展開が鬱っぽい展開ではあるのでスカッとはしなかったですけどね、
うん、あのあれがなかったね、なんかそのほのぼのしの時間が
ですね、
歯もジョも歯もあったよね、なんか
歯が結構ドタバタ痛快で
な部分
ほのぼのしたシーンが多かったですね、
要は美里と一緒に住んでる部屋とかさ、
うんうん、
学校のシーンとかさ、
うん、
あれはどっちもあれか歯か、ジョは何だったっけか、
ジョは割とそのテレビ版をそのままトレースしてる感じ
だったのか、でもなんかそのなんかずっと緊迫した感じじゃなくて、
うん、
その抜かすところがあったような気がしたんだけど、
ありましたね、
ね、
うん、
今回なんかないねとか思って
全く、
まあなんかカオル君とピアノ弾いてるところ
ほもほもしいところ
ほもほもしいぐらいな感じの部分かな、なんかあとドヨンとしたままだったねずっとね、
うん、
まあでもさすがになんかもう売れるのが分かってるだけに作りはすごいしっかりしてたね、綺麗やったし、
ね、うん、
あのでも船が出てきた時にはうわやっちゃってるねみたいな
飛んじゃったよって、
なんかナディアをやっぱり引きずってるのねみたいな感じがしたけど、
ちょっとあそこであの席からゼリッと落ちちゃ
う、ね、ちょっとね、あのあれがちょっと崩してきたなっていう感じがしたね、うん、まあでもマーク6はいないしさ、
うん、2人乗りだし
、うん、ダブルなんつってたんだっけ、
ダブルエントリー
システムつってたんだっけ、うん、まあそんななんか全然想像もしていなかったところから、
う
ん、間が空いただけにいろいろ想像して、
そうそうそうそう、
期待して座ってただけに、
うん、
ああみたいな標識抜けな感じで始まったけどね、
これでその第 4話というか最終章がいつ公開されるかですよね、
うん、そうそうそう、
最初公開される前が同時上映の予定で、
うん、
その今回の9と最後のやつが同時上映の予定で、
うん、
で公開される頃にやっぱり来年に公開するよって話になって、
うん、
来年2013年か、
うんうん、
でも最近はもうその2013年っていうのは消えましたね、
あでも13年って言ってた
最初は言ってたんです
よ、時もあったんだ、
うん、
でもさ同時上映するパターンっていうことは短いの最後は
どうなんでしょう、いやでもこうなってしまった以上はフルサイズというか同じぐらいやるんじゃないですかね、
あ、
うん
うん、でさこのテレビがあってその前に劇場版最初のシリーズがあるじゃん、
はいはい、
まあほとんどテレビのダイジェスト版だったやつとエアーとか
エアーと、うん、
なんかあった
よね、うん、
ほんで今回の4部作話がさごっちゃにならなかった、
なりますね、
だから、うん、そもそもカオルくんが出てきた時にさ知らない体なわけじゃない、
うん、
まあそれまでに会ってないからさ、ああそっかテレビでは会ってるけどまだこの人には会ってないのよねみたいな感じもあり、だけど
カオルくんがこっちに来る時になんか意味深なこと言ってたりするんですよね、今度は救ってあげるよみたいな、
ジョのジョじゃない歯の最後の
ところ、歯の最後かな、
うんうんうん、
うん、
で言うじゃない、
うん、
でね、あとごっちゃになったのがね、あのさ槍が2本刺さってたじゃない、
はいはい、
あれって白いさ羽の生えたエヴァ
量産型、
あれって今のシリーズに出てきてないよね、
今は出てないですね、
前の映画のシリーズで
最後に
2号機食っちゃったやつでしょ、
そうそうそう、
やっぱそうだよね、
うん、
あれなんでこっちに出てんのみたいな、なんかごちゃごちゃでさ、
うーん、
みたいな感じしなかった
しかもあのアスカが怪我してるところ眼帯とか、
うん、
左目眼帯してたりとか、あれその量産型にやられたところだったりするんですよね、
あそうだね、
うん、そういうところがなんかいろいろとごちゃごちゃごちゃと、
わかんねえなとか思
いながら早いとこ DVD 出てくんねえかなと思ってるんですけど
いや2回見たって言ってたけどさ、うん、やっぱ2回見て DVD いいんじゃないのと思ってたんだけど、
うん、
やっぱ見たくなるねちょっとこれなんかこのモヤモヤ感が、でも2回見たら多少すっきりするの、
いやしないです僕そもそもそのテレビのエヴァがそこまで深くハマってたわけじゃないんで、
うん、
後からハマったタイプなんで、
あ
なかなか理解するのも時間がかかるというか、
あそうなんだ、あのね、うん、でもテレビやってた、まあでも俺もオンタイムでは見れてないんだよな、
うん、
ほぼ最後の何話か残したぐらいの時に教えてもらって、
はいはい、
ビデオを借りて、まだビデオの時代ですよ、う
ん、ですよ、
ビデオを借りて、1話から追っかけしてたんだけど、
うん、
まあ仕事をの合間に見てたりしたので、仕事の合間というかまだ会社勤めしてたから、
はいはい、
仕事が終わって帰ってきたそれを毎日こう楽しみに1話2話見てやべえもう1話見たらや寝不足になるやばいみたいな感じで 追っかけてたので、まあまあでもほぼオンタイムぐらいな感じで見たんだけど、あの頃でもすっげーなんかその見た後に語るところが多くてさまあ今でもそうなんだろうけど、
うん、
なんかいっぱい言ってたよね。
言ってましたね。
あのコアは何なのかとか
そう
あのガフの扉がうんちゃらかんちゃらはこういうことなんじゃないかみたいな、うん、あの頃職場で、俺より2つぐらい下のやつと大学生のアルバイトがいたから、
うんうん、
みんなこう仕事の合間出力をするのにデータを送ってコピーして何もできない状況になってすぐブラウザー開いてみんな開いてるのエヴァのエヴァ関連だったしみたいなそんな時期があったんだけどね。まあでもなんか今回のはもう一回なんかこう見たいと思うのはよく分かりました、
うん、
あのなんか場面場面がさハマる一つとして、
うん、
なんか見てる人がその場に立てる場面と、
うん、
その場に立てない場面がすごい交互に来る、もう全然現実離れしているところとかさ、
はいはい、
だけどなんか現実に近い場所とか、
うん、
そういうのがあってなんかうんって変なハマり方するのかなと思ったんだけどねなんかジョーだとあ浜ではそうかジオフロントと上とって両方あるわけじゃん、
うん、
ジオフロントになるともう想像ができない、
うんうん、
細かいところで言うとさ長いエスカレーターとかはさなんか立てそうな気もするけど
うん、
でもあの何でしたっけ本部のとこ、
うん、
指令室みたいな、はいはい、あんなとこはもう想像ができないわけじゃん、
うん、セントラルドグマとか言われてもチンプンカンプン
あのエレベーターは絶対乗れないよねとか、
うん、
こんな感じがするけど、今回はあのあだからなんだっけなジョーになるのか、
うん、
シンジが逃走するじゃない、
はいはい、
瞑想するというか、
うん、
あれでなんか崖の上に立つところとかさ崖の上に座り込んでるって言えばいいの
か
でなんかすごい朝になった時かなあそことかねおなんかあここ行けそうみたいな感じがするのが、
うんうんうん、
今回の、Q だと、
うん、
カオル君と階段降りてくじゃん、
はい、
でなんかすごい煙がバーって
あー、はいはいはい、
雲なのか霧なのか知らないけど、
うん、
なんかあそこ行けそうな気がしない
廃墟の中に行くとこですよね、うん、廃墟というか、
うん、あとなんだっけなアスカと対面するところか、
うん
あそこ控え室みたいなところで、
うん、
なんかアスカ側がなんか立てそうな気がするんだけど、
うん、
でも実際立てそうなのってシンジ側のあのしかもなんか0号機に穴開けられるって壊されちゃうじゃん、はいはい
うん、
あっちの方がなんか立てそうな気がするなんか不思議な感じがしたんだよねあのシーンなんか立てそうなとこと立てなそうなとこが逆な気がすると思ってなんかそんな感じもあったりねなんか不思議だったね
不思議ですねそういう見方すると確かに、
うん、だから結構それが交互にあるような気がするんだよね戦艦みたいなやつのコックピットとかは入れなそうだし
うん
でもシンジが幽閉されているような何もない部屋はなんかどっかにありそうな部屋みたいに感じれたりだけどレイがなんかいる箱みたいな部屋ああいうとこはなんかなさそうだしみたいな。
うんうん、
なんかそれが交互にあるような気がするんだよね、バッ
テ。
なんかジョとかハもそうない気がして。
うん
うん、でそこは今回どうなるのかなと思ってさ、地上がなくなっちゃうからその切り分けってどうなるのかなと思ったけど、うん、意外とあるなと思って。とこれが不思議な感じがしたのとあとなんかしんちゃんが首に巻かれるじゃん。あれはなんか妙に違和感がなくていやこのシーンって見たことあったっけかなと思って予告にあったかなと思って見直したんだけど予告にないんだよね、
うん、
でもなんかあの首に巻いてる姿になんか違和感を感じなくてなんだろうなと思ったら、
うん、
レイが巻いてたのね
ああでしたっけ
同じじゃないんだけど、
うん、
LCL みたいな筒に入った中に入る時間があるじゃん、うん、あの人、
はいはい、
あの時首に巻いてんだよね、なんか。これ見てるからなんか違和感感じなかったのかなと思って、
うん、それもそういう意味の首のあれなのかしら、
なんかね、わかんないけど、うん、でも結局、うん、カオル君は首飛んじゃうんだなと思って
結局ね
見ましたが、まあなんかいろいろそのテレビと全シリーズと今回のと、すげえ今回になってぐしゃっと
ですね、ぐしゃっとですね、本当に
わけわからなくしてくれたなと、
うん、
前回のハマでそういうのってなかったような気がするんだけどな、
そうですね、
そういうのちゃんと
このまま、テレビシリーズをちょっとリメイクして、
うん、
持っていくのかなと思ってたらもう全然違うストーリーになっちゃったから、
うんうん、なんかそのハで最後に出てきた人、あいつの形が変わったりとか、
うん、
だけどなんか要はテレビシリーズがこう多少こう変わっていって新しいカットがあったり、うん、新しい話の流れがあったりぐらいなのかなと思ったんだけど、
うん、
今回のでなんかミックスされてる感じがなんか変だ、気持ちよかったね
そうですね、
いや、みたいな、なんか知ってちゃいけない、さっきのカオル君と、うん、シンジが合ってるっていうのが知ってちゃいけない体で見ないといけないと
か
だけどあの白い量産型は知ってないといけないみたいな、いやそれどっちよっていう、なんかはっきりしてほしい感じがしたけどね、
それも全部あの監督の狙いなんですかね、そういうモヤモヤとした感じを抱かせるのは
もうあれなのかな、このその意外性みたいなのを出すのはそういうところにしかないから、そういうところになっちゃってる、その空白を作るとか、14年間、あその14年間の空白でやっぱりカジ君は死んじゃってるのかね、
どうなんですかね、セリフで一箇所だけ出てきましたけどね、
カジが言って、大塚さんが声してた
でしょ、そう
カジが言って
る、ただ渋い声だなと思ったら大塚さんが
ね、なんか他の役で出てほしかった感じがするけど、あんな橋役みたいなところに出てんだみたいな、あれそうだね、あそこでちょっと出てきただけだもんね、
うん、出てくるんじゃないかと僕は思ってるんですけど、最後に
出てくるのかな、
うん、欲しいなという、
あの希望はね、
うん、
マヤちゃんがすごい強くなってたね、
ああ男なんて、
若い男なんてみたいな、うん、すごいなんかやっぱ変わってるわと、うん、なんかパラレルワールドじゃないかと思うぐらい違った感じがしたよ ね、うん、まあそんな急ですが、
どうなることやら、最後
ね、
おめでとうで終わるのか、気持ち悪いで終わるのか
あのおめでとうと気持ち悪いは勘弁してくださいって感じがするよねもうでも本当どうやって落としていくんだろうって、もうそこだけだね、まあでももう最後は劇場やっぱ行かないといけないだろうなみたいな、
そうですね、
感じにはなったので、
うん、
次ね、まあ、いつになるか分かりませんけど、
うん、
まあでも俺あれだな、チリトマ入ってるから死ぬかもしんないけど
せめて Q が、 Q じゃないや、最後のが上映されるまで
ね、生きてたいかな、
生きててください
ということで、まあ、Q、 まあでもおすすめっちゃおすすめかな、うんうん、今まで見てた人は、
うんうん、そうそうそう、
なんかもういいやっていう人もいるみたいだけど、
うん、
まあでも劇場で見といて損はないかもっていう感じはしたかな、うん、
ですね、
うん、っていうかもう一回DVD ってどれぐらい出てんだっけ、
どのくらいなんでしょうね、
半年ぐらいで
出る、半年で出るのもありますね、
いや半年ぐらいで出るのもあるんだ、
うん、ものによってはですけど、アニメは出ないかもな、
あ、うん、なんかいやどうなんだろうね、半年待つかな一回劇場が終わる前にもう一回行こうかな、
いつまでやってるのか劇場も、
もうあれだよね、
もう終わるんじゃないですかね、
うん、いやそれがね、新宿に見に行ったわけですけど、
はいはい、
すごかったね、1000席ある劇場で、
うん、
ちょうど一番いいと言われる真ん中、
うん、
劇場の真ん中ぐらいのシートに座り、
はい、
僕らより前にいるの一人だけでした
ガラガラ
ガラガラ、で結構1000席あるからスクリーンもでかくてね、
1000席ってすごいな、
うん、いやいいわとか思って久々だったんだけど映画自体が、 ああいい、やっぱりいいなと思ってね、もう一回やっぱり劇場行ってこようかな終わる前に。
今ホームページを見てるんですけど、いつまでっては今見た感じ書いてないな、
うん、バルトナインもまだやってるらしいんだよな、
うん、
で今回バルトナイン行こうと思って時間がちょうどよくなくて、
はいはい、
歌舞伎町の中にある何ちゅうとこだか忘れたけど、
うん、
行ったんですけど、
うん、
バルトナインはもうスクリーンが小さい方になっちゃってるんだよね。
ああそうなんだ、
うん、でまあ歌舞伎町の方って正解だったんだけど、
うん、
いやなかなかよかったので終わる前に行きたいなと、
うん、そうですね
思っております。
はい、
ということで、今回はおまけじゃないけど場所移動でお届けいたしました。第2部、
はいはい、
お届けしましたのは半助と
マコでした。
はい、では戻ります。
はい。